ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam.Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
TatiyampiDhammam saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Kame sumicha chala velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kame sumicha chala velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Usavada veramani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadatana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadatana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu.
Sadhu sadhu sadhu.
Mita Shinyo 舎利子不異苦苦不異色色即是即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即不増不減税国中式無重創業式無限二美新二無式小国未速報限界内し無意識界無無明薬無明人内し無老死薬無老人無群住滅道無知薬無徳無生徳公房大薩大般若波羅蜜多功無間解天道無所苦行涅槃是諸仏へ般若波羅蜜多功徳阿耨多羅脈三菩提故知般若波羅蜜多即摂取瓦斯伽帝伽帝拉伽帝哈拉僧伽帝地蘇阿伽般若行願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆共に仏道上善ことをMon Kho Hoi はい、どうぞ行ったりしてください。よろしいでしょうかね。はい、今日が2月の、3日か。3日ですね。はい。で、あ、そうか、まあ、明日は立春になっちゃう。はい、まあ暦の上ではね、あの春とか なりますけども、まだまだですね。はい、いくつかお知らせをしてから、今朝ね、あのメールでお送りしたことをちょっとお話ししたいと思います。まあ、今ね、何ていうか、ボロボロといろんなボロが出てくるっていう表現が一番いいと思うんだけど、いろんなもののボロが出てきちゃっている。で、これ一体何なのよってね、多分皆さんもニュースを見ながら感じていると思いますけども、まあ、あらゆるレベルでいろんな解釈が当然できるし、でまあ、そうなんだけども、ただ私らとしては何か確かにボロが出て辛い面は辛いんだけども、何かちょっとね新しい局面に入ったのかなっていう、まあ、ちょっとこれ完全に希望的観測なんだけども、っていうことを持ちたいんですよね。もちろん体罰とかそういう問題ですよね、それについてね。はい、でそれで、今日ね、今朝送ったのが、まあ、要するに感動っていうね話で、まあ、これ突拍子もないかもしれないけど、まあ、今までなんかさんざん苦しみがとかね、そんなことをしゃべずっとこう、ここ2週間ぐらいそんな話ばっかりしてきたんでね。だけどこれ全部もちろん当然つながっていて、何かねその感動っていう言葉をめぐって、それをめぐるあらゆる、ところを解きほぐしていけば、何か私らが今陥ってしまっちゃっているどうしようもない袋小路を突破する方法があるのではないかと思うので、感動って言葉をね、キーワードに今日はお話ししていきたいと思います、ね。まあ、要するに、今日もメールにも書いたけど、やっぱこれはすごいよねっていう、まあ、まず感動があって、そこから全てが始まるはずなのに、なかなかそうはなっていない現状があって、でそれはどうしてなのよっていうようなね、問いかけからちょっとお話ししていきたいと思います。はい、でそれともちろんそれは我々の瞑想とか何かと全部つながってくるので、そこら辺がどうつながっているのかとかね、そこら辺を全部解明できたら、今の何て言うかな、この元気のなさ加減っていうのがなんとか突破できるんじゃないのかなと思うんですよ。でこれはね、これも昨夜も東さんと話してたんだけど、私もやっぱり1月がね非常に苦手なんですよ。1月が苦手っていうのは外から 大体1ヶ月2ヶ月ぐらいインド台湾を中心に出ていて、で戻ってきた時にやっぱりいろいろショックを受けて、でそのショックから立ち直るのに1月は で2月からようやくスタートかなって、まあ、感じ でそのショックっていうのはやっぱりなんでこんな元気ないのよっていう一言で言うとね、このなんでこんな元気ないの、日本全体がね、それはもうその国の元気のあるなしっていうのはもうその表玄関ですね、どんな家だって玄関のとこが見ればその家が活気があるのかないのかわかるじゃないですか。まあ、例えば私は元日本のお坊さんやっていて、あまり私は日本のお坊さんらしいことはあんまりしなかったんだけども、でもちょっと京都にいた時はね、3年ぐらいいわゆるの日本のお坊さんらしきことをかなりしていて、どういうことかっていうと檀家さんのお宅をお参りして、でお経を読むっていうね、ことを、まあ、3年間全部ずっとやってたわけじゃ全然ないんで、それは普通の日本のご住職さんやってる人たちと比べたら圧倒的にそういう経験少ないんだけども、まあ、でもそれでも特にお盆なんかは朝から晩まで1日30件のね、檀家さんを回る、京都とかあるいは長崎とかね、で、まあ、そういうことを、まあ、やってたんだけど、まあ、いわゆるの日本の坊さんらしきことね。でそれでたくさん のお宅へ入っていって、まあ、あるお寺の、まあ、大きなお寺の京都とか長崎のね、の檀家さんで、だから、まあ、ある共通点があるような人たちなんだけども、だけどやっぱりその家の雰囲気っていうのはもう玄関に一歩踏み入れただけで分かりますよね、当然ね。わざわざ、座敷まで入らなくてもね、まあまあもちろんお坊さんだから仏壇がある部屋に通されて、そこで お経を読んで、そこでまあお茶菓子いただいて、ちょっと、そこの、ご主人や、ね、奥さんたちとお話をするってことはしますけども、でも玄関一歩入っただけで、ああその家がどういうふうに生活しているのかはもうすぐ分かりますよね。でそれと同じようにその国の、玄関である空港ですね、に降り立った時に、あるいはそこから出発する時に、その国が持っている今の活力っていうのがよくわかる。でそういうとこが、まあ私もデリーとかボンベイとかあと香港とか台北とかね、時にはバンコクとかね、いろいろ出たり入ったりして、それで成田に戻ってきて本当にどうしちゃったのよっていうのが本音なんです。これはもう私だけじゃなく、多分今日本を出たり入ったりしている人たちが共通に持つ感想だと思うんですよね。みんなどうしちゃったのよってね、要するにあまりにも元気がないんで、でそれでその元気がない理由としてね、まあ、もちろんずっと不況がもう20年も続いちゃったからとかね、失業率がもう何パーセントになっちゃったからとかね、実質の賃金がどんどん下がっちゃってるからとかね、まあ、あらゆる統計の数字を持ち出して、当然言えるわけですよ、ね、でそれはもちろんそれは正しいだろうし、まあ、そうなんだろうなとは思うけども、だけども何か必ずしも失業率の統計だとか実質賃金の統計だけでは説明がつかない何か元気がない理由っていうのは何かあるんじゃないのかなと思ってたんだけど、やっぱり最近ボロボロ出てきた見ていくと、ああやっぱりここら辺によってみんな何かすっきりしないものを抱えながら生きていたのか、でもそのすっきりしないものを私たちも嫌なんだってねいう声を上げた人たち、誰、 オリンピックの女子柔道選手たちですね。私は彼女たちを全面支援します。でそれが日本の元気を奪っていた何かを告発して、でそれを乗り越えていこうというね、っていうふうにつなげられないかなとっていうふうに思っています、ね、でそれでそれが一体どういうことなのか、やっぱりそれが感動っていうものの抑圧としか私には思えないんですよ。つまりね、どういうことかというと、その、何かに感動してこれすごいよねっていうところから、それを感じた人間が当然その次に起こす行動っていうのがあるわけで、だからある何か感動的な出来事があったときに、それは感動的な出来事が単発的に、はい起こりましたで済まないで、でそれが一つのムーブメントへとつながっていく。なぜそれは感動的な出来事を共有した人たちがもういても立ってもいられない気持ちになって、いても立ってもいられずに何か行動を起こしていく、ね、でそれも一人じゃなくてたくさんの人か、だからそれが一つの大きな大きな強いムーブメントになっていくっていうね、ことですね。だけでそれが本当にない、そういうムーブメントがどうにもこうにも起こらない、でそれどうしてなのよっていうようなところで、ああやっぱりそういうことだったのねっていうのが分かる。まあこれはね、まあもうすでにそんな感動なんていうものと縁のない世界で生きている人たちに、お前何言ってんだ、日本の現状ってこういうもんなんだって言われてしまえばそうなんだけど、だけどそうである必要はないし、でそういうのも嫌だって声を上げた人たちもいるわけだし、でそれで私らはもっと違う生き方ができるんじゃないの、ね、その提言ですねを、まあ、感動っていう言葉をね、をキーワードにして今日はちょっと考えていきたいと思います。でそしてそれはもっと大きなスピリチュアルな文脈で言うとどういうことになるのかもね、最終的にはつなげていきます。でそれはもちろん最終的には仏教とか瞑想とかにつながる問題なんだけども、ということは逆に言うとどういうことですか。普段そんなわざわざ宗教とか仏教とか持ち出さないレベルでの感動、そのレベルでの感動も大事にしない、そのレベルでの感動に突き動かされていても立ってもいられずに何かをムーブメントを起こすっていうこともやってないと、そうすると感動っていうものを自分の人生の中の一つの大きな要素にはしていない。でそうなると感動の最も大きなものはもちろんスピリチュアルな感動に決まっているわけで、でそうすると何か、なんていうかな、一つの感受性っていうようなものがきちんと磨かれていないから、本来うわこれすごいよねっていうのが、まあ最終的にスピリチュアルなものに対して感じるわけですけども、そのスピリチュアルな何かに対して感じる感受性がもうもともと鈍ってしまっちゃっている。なぜ普段から感動ってものを大切にしてこなかったからっていうようなね、なんともまずい悪循環の因果関係になっちゃっているんではないかっていうのを私は非常に恐れているんですよ。そしたらばどんなにすごいことが今瞑想とか何かの世界で起こったとしても、それを受け止めきれないだろうなっていうことだし、それを受け止めた果てに次の行動へ動いていくっていうことすらできないだろうなっていうような危惧ですねをやっぱり正直 いて感じます。でそれがもう全てのものだとつながっているから、ね、それをどう乗り越えていけるのか、ね、で特に、まあ、一方なんかもう私らはもう それだけが命綱の活動をしてますんでね、でっかい大きな組織があったら、まあ、その組織 の経済力かなんかで活動を続けていけばいいけども、私らはそうじゃなくて、まあ、本当に何か感動のレベル、感動できるもののレベル、ものをどれほど深めていくかっていうところで、私にしろね、皆さんにしろ、東先生にしろ、みんなそこで自分の全ての体重をかけてやってるわけで、でそれに対してその私らがこれだけすごいものを私は今感じてるんだけども、これすごいでしょって皆さんにまあ提示するわけだけども、でそのこれ私はすごいめちゃくちゃすごく感動したんだけども、どうっていうふうにして、まあ私もこうやって法話、毎週毎週法話で喋ってるわけでね、でそれを受け止めてもらえないと一方案の活動が成り立たないっていうねっていうことになっちゃうんですよ。だから何て言うかな、その感動っていうものを大事にする生き方とはどういうことなのかっていうことをね、今日はもう一回ちょっと整理 します。そうじゃないっていうのは、まあその目的はやっぱり感動というものを大事にする生き方をみんなにしてもらって、そして感動的なものに対する感受性を高めていってもらって、そうすると私がどうしても皆さんに紹介したいこの何か感動的なものですね、それを 100% 受け止めてくれるんではないのかってことなんですよ。でもしそれを受け止めてきてくれなかったとしたら、それはその何ていうかな、その感動を受け止めるっていう訓練がきちんとできていなかったからではないのか。いや、お前の話すのが全然感動できてないからって言われたらそれまでなんだけど、まあでもね、まあ私らもずっとインド台湾で、ずっと1ヶ月半活動してきて、でそれで、やっぱこれすごいよね、その一方案がすごいとか私がすごいとかっていう、そんな話、そんなバカな話してるんじゃないですよ。そうではなくて、私が今紹介しているものの凄さ、でこれ紹介しているものは、これは私が発明したものでも何でもなくて、これはそれは誰のものか、もちろんお釈迦様のものですけども、まあ、お釈迦様もうすら超えちゃってるものですけどもね、そのこの凄さ、私自身はすごいと思うから紹介しているわけで、でその私自身がすごいと思って、これすごいよねってと思ったものをインドの人に、西洋の人に、台湾の人に、韓国の人に、伝えると、みんながやっぱり、うん、やっぱりこれすごいよねって本当に言ってくれるわけですよね。まあ、東さんにしろ、若い連中にしろ、みんなその現場にいたからね、それがどんなだったか、まあ、みんな知ってると思うけども、経験したと思うけども、だからそのこれ本当すごいよねってみんな感動してくれた、もうまっすぐに感動してくれた、でそして感動っていうものが必ずもういても立ってもいられない気持ちになって、 いても立ってもいられないところから次への、動き行動になって、でそしてそれが一人の人間だけじゃないから、たくさんの人だから、それが大きなムーブメントになっていくっていうのが現場ので起こったことなんですよ、インドでも台湾でもね。だから要するに、その私自身、もう一回繰り返すと、私自身がこれすごいよねって思ったことを そういうインドや台湾や西洋人の人たちに、紹介すると彼らも素直に、うん、やっぱこれすごいよねって本当に言ってくれて、でそれで、そこからあの、うん、もう痛いも立ってもいられなくて何かをしたくなる、せざるを得なくなる、それも一人だけじゃなくてたくさんの人がということで大きなムーブメントに、なる。でそれがまあ、あの今釈迦族の人たちの中で強く起こっている仏教復興運動でもあったり、ね、台湾の人たちの間でももちろん仏教というのが非常に強いものとして存在していて、ね、だからそのわざわざ瞑想センター的なものを作って、 そこでリトリートをやるっていう、そういう発想にも当然なってくるし、だから大きな、なんていうかな、ムーブメント、大きな動き、を、が今、どんどんどんどん起こりつつある。それが感動的なものに触れた、人間たちが、その後に行う非常に自然な出来事ですね。で私は例えば、まあ、ものすごく引きな例だけど、例えば映画、ね、感動的な映画を見た、もういても立ってもいられなくなるじゃないですか。ああ、楽しみ、楽し、ああ、よかったね。で、終わらないんですよ。よかったねで終わるぐらいの映画では大したことないわけでね。もう、誰かと喋りたくて喋りたくてたまらない。ね。だから私ら映画を一緒に見に行くわけでね。そうじゃなかったら映画なんか一人で見るべき、見たらいいじゃないですか。じゃあなぜ我々は、自分の大事な人と映画を一緒に見に行くのか。それ何もデートしに行ってるわけじゃないですよね。じゃなくて、そうではなくて、映画を見るって一つの体験をして、もしその映画が本当にいい映画だったら、非常に深い感動をして、で、その深い感動をした場合に、どうしても誰かとシェアをしたくなる。ですね。で、それが、単なる他人じゃなくて、非常に仲のいい友達。だったらばシェアもしやすいし、それもお互いに一緒に見た相手だったらばさらにシェアが しやすい。だから我々は映画を一緒に見ようということをするわけでね。でそういうふうに、これは非常に卑近な例で、感動的な映画を見るっていうことだけでもその後に、続くいろんな行動がある。ましてや今我々がやってるのは映画どころじゃなくてもう瞑想とか、ね、そういうことそのものなんだから、これすごいよねってなった時の、そう感じた後の、たくさんの人がそう感じた後に当然起こってくるいろんなムーブメント、ね、それがあったから今それこそ、この2013年の日本の我々がお釈迦様の教えに触れられるわけですね。だってお釈迦様がブッダガヤの菩提樹の木の下で悟って、で、まあ、しばらくじっと静かに座ってて、それから、まあ、木が熟したらバラナシ、ね、サルナートの方へ移動されて、まあ そこがその世界のその時その時代のスピーチャルな中心センターだったからね。でそこへ行けばたくさんの人がいるからね。でそこへ行かれて、まあ話をされて、まあ最初は、ね、少人数の、ね、元の昔の仲間に、ね、それから次から次へと多くの人たちに。で、それはなぜ？って言ったらば、で、そこから、お釈迦様のがついこの間、ブッダガヤで、菩提樹の木の下で、発見された真理で、お釈迦様自身がびっくりしちゃったわけですよね。なんてすごい真理を発見しちゃったんだろうって。だから俺は偉いんだって話じゃないですよ。俺は偉いんだじゃなくて、自分が発見した真理がどれほどとんでもなくすごいものなのかっていうものを発見しちゃったわけで、でだけどこれちょっとあまりにもすごすぎるから、これちょっといくらなんでもちょっとみんなに理解してもらえないよねってね思って躊躇してたんだけど、だけどまあ いやいや、まあね、あのいろんな感情を受けて、ね、梵天感情とかね、有名ですけども、まあでも、まあまあ誠意を込めて話せばなんとか分かってくれる人がいるだろうなぐらいのね気持ちで行って、でそれで話をして、そしたら昔の修行仲間にはもうすぐに通じた。そしてそこから、次から次へと通じていった。そしてみんなは結局、お釈迦様はすごいよねじゃないですよね。お釈迦様が発見した真理そのものがこれとんでもなくすごいよねっていうふうにみんな打ちのめされたわけですよ、いい意味でね。でそれでその後に、うわこんなすごいもの発見しちゃったら、うん、これどうもういても立ってもみんないられなくなっちゃって、それで、ね、お金のある人はお金を寄付して、ね、若い人だったらもう頭を剃っちゃって出家しちゃって、ね、でご飯を作れる人だったらそれを、ね、ご飯作ってそれをみんなに寄付して、ね、みんながそれぞれできることをやって、それで大きな大きなムーブメントになって、だからこそ2500年経ってもそれが未だに続いていて、2500年経ってもお釈迦様が菩提樹の木の下で悟られたお悟りというものを我々はこうやって学ぶことができているわけですよね。それなぜ？みんなが感動したからですね。でそしてみんなが感動した果てにみんなが行動したからですね。でそしてそれが延々と2500年続いたからですね。誰かがしらけちゃったのね、しらけたってなったらもうそこで伝統終わってたわけで、でまあ実際にそれで終わっちゃったね場所もあってね、まあ残念ながらインドっていうのもそうで、ね、12、13世紀にね、まあ、もちろんイスラムが来たとかいろいろあったに決まってるけども、でもやっぱりしらけちゃったわけですよね。しらけていなかったらそんなお寺の一つや二つ壊されたって、お坊さんがねあのこれを無理やり脱がされたって、それからまたどっかで別に衣なんか着なくたってどっかのやでやればいいだけの話なんだから。だけどもどっかでそれが行われなかったっていうのはやっぱりどっかでしらけちゃったんですよね。要するにどっかで感動を失ってしまったんですよね。で感動を失ってしまったらもう何もやる気起こらないですよ、ね、イスラム、の勢力に打ち壊されたお寺を再建しようなんて誰も思わないですよ、ね、大変じゃないですか。だけど例えばチベットだったら打ち壊されても、うん、でもまだ彼らは感動を持っているから、こんなすごいものをこのみすみすこの壊されたままにしてたまるかっていう、そういう気持ちがあってヒマラヤを乗り越えてネパール側へ来て、インド側へ来て、それでインド政府から許された場所にお寺をもう一回再建した。なぜ？感動が残ってたからじゃないですか。こんなすごいものをこのままみすみす失うわけにはいかないものっていう思いがあったから、お坊さんの方でもね、リンポチェの方にもサポーターの方にもね、だから次から次へと、再建されていった。だから全てはこれすごいよねっていうその感動ですね。そこなんですよ、問題は。だからこれすごいよねっていう感動した後にいても立ってもいられずに何かをする、そういう人たちがこの2500年の間にずっといたから我々は今学ぶことができているっていうことは、逆に言うと仏教にとって一番恐ろしいことは何かっていうと、これすごいよねって誰も思わなくなるんですね。まあちょっとすごいけども、だからそれによって何かしようっていう気ほどにはならない。まあこの程度の映画だったら、まあちょっとレンタルで時間つぶしに見ればいいやってぐらいねなってる。そしたらその映画が何か生まれることはないように、もう仏教っていうものからそこから何かが生まれてくるってことはもうありえない。でそれ で何が言いたいかというと、まあそういうふうにして、仏教というものが2500年間誰かが感動してきたから続いてきた。でそれでね、それでまあ 私が例えば45日間インドや、台湾にいて、で本当にたくさんの人たちとシェアをして、でそのシェアをした時に、どういうふうに受け止めてくれたかっていうと、やっぱり私は、まあ東先生はヨガを教えて、私は瞑想を教えて、で二人ともやっぱりこれすごいよねって、まあ、実は思ってるわけ、ね、でそれでこれすごいよねって思っていることを、あ本当にすごいよねって受け止めてくれるか、しらっとされるか、もうそのどちらかじゃないですか。でそれで、インドや台湾ではありがたいことに、うん、やっぱこれすごいよねって本当にみんなが受け止めてくれた。受け止めてくれたから、だからまた、じゃあ来年もやろうよねっていう話に当然なるわけで。ね。それだけでも誰も来年やろうよねって話になるわけないですよね。そんな別に義理も何もあるわけ、義理なんかないんだから、私に対して。ね、だけどみんながなんか、うん、これすごいから、これもっと多くの人に知ってもらいたいから、だから次はもっとちょっと工夫して、ちょっといろんなことやろうっていう話が展開していくわけですよね。これはインドでも、台湾でもそうだし。で台湾の場合はもっと近いからね。近いし、場所もあるから、あ、もうこれは年に1回じゃ間に合わないから、もう年に2回はやろうよってね。っていう話に当然なっていくし。ね、だからそれも全部、何かに感動して、いても立ってもいられない気持ちになって、で、それで大きな動きとなっていく。っていう、で、それが、仏教というものをこの2500年支えてきたものであり、そしてそれがなくなった時に一気に滅んでいってしまうものである、そういうものですね。だからもしそれがないとしたらば、こんな危機はないわけで、ないわけですよね。でそれで実際仏教の歴史を見ても、仏教が滅びた時っていうのは、結局一番大きな理由はイスラムが攻めてきたからでもね、そういうことでもなくて、まあ、それももちろんある程度の影響を受けたに決まってますけども、でも本当に一番大きな理由はもう感動をなくしてたからなんですよ。すごいよねっていう思いがもうなかったからね。すごいよねっていう思いさえあれば、どんなに弾圧を受けても、どんなにお寺をめちゃくちゃに壊されたとしても、どんなにお坊さんの衣を無理やり脱がされたとしてもね、無理やり脱がされて結婚させられたとしても、そこでもう一回やり直せばいいだけの話なんだから、ね、人間はそんなにすごいよねと思ったものをみすみす捨てはしないんですよ、本当に。だけどもみすみす捨てちゃったっていうのは、なぜかもうすごいよねと思ってないからですね。だから仏教の歴史っていうのは、やっぱり結局この感動が仏教を続けてきたし、その感動がなくなった時、それは仏教がもう死んだ時、死んでしまう時ですね。でそういうものです、物事っていうのは何でも。でそれで、それで今ね、私自身がこれすごいよねと思ってるものがあって思ってるものがあるから、こうやって私も毎週毎週喋れるわけでね。これ思ってなかったらこんなに喋れるわけないですよね。喋る義理もないし、で皆さんとしても聞く義理もないしね。まあ私のポッドキャストがありがたいことにね、いつも iTunes で紹介されて、で本当に多くの人にが聞いてくれている、皆さん何の義理もないのに聞かなきゃいけない理由も何にもないのに、ね、それでも貴重な時間を割いて、まあ、いつも通勤の車の中で聞いてますとかね夜寝る前に聞いてますとかね、この間沖縄から来た人はいつも夜寝る前に聞いてますって言って、まあ、その人ここ泊まったんで、寝る前に私と直接話すのは非常に不思議だとか言ってましたけどねで、まあ、そんなんで、で、そういう、なんていうかな、 すごいよねっていう、うん、気持ちを、まあ、もちろんね日本でも受け止めてくれているから今の一本案の活動が成り立っているわけだし、今のポッドキャストがねいつも、iTunes でね、皆さんの支持を受けているわけですよ。でそうなんだけれども、何かね日本の社会でその感動っていうものを大事にするっていうことが、されていないんじゃないか、あるいは弱いんじゃないかっていう気が私どうしてもするんですよ。それはこの45日間インド台湾を経て成田空港に着いた途端にもう一気に感じること で成田空港に着いた後、戻って一方で活動し始めてもやっぱりどうしても感じてしまうもので、でその感動というものを大事にしない生き方の本質は一体何なのよっていうところで、なかなか私も分かんなくて、っていうのは私自身はそんなふうには全然生きてこなかった人間だし、でっていうかもう私らはもう感動だけは命綱っていう生き方をしてきた人間で、でまあ私の家族なんかもそれをまあ一応全面的に応援してきてくれて、でそれはなぜかって言ったらまあ私の家族もやっぱ感動ってものを大事にする人たちで、でねまあで私の友人たちもみんな感動ってものを大事にする人たちで、で私の大きなサポーターになってくれているなってくださっている台湾の、ね、人たち、スティーブ・チャンさんとかケリーさんとか台湾の2つのリトリートの主催者ですけどもね、あらゆる面で、サポートしてくださっている人たちですけども、彼らもものすごく強い感動の人なんですよ。だからこれすごいよねと思ったものは、彼らは経済的に余裕があるからそれを経済的に、全面的にバックアップしてくれる、ね、でスティーブさんなんかメソセンターまで作っちゃう、ね、それで私らを招待してもう自由にやらせてくれる。なぜ？すごいと本当に思うから、すごいと思うから、このすごいものをなんとかみんなにとシェアしていきたいっていう熱い思いですね。だけどそれはまたなんかスピリチュアルとかなんか宙に浮いた 話でしょうって言ったらそんなことないですよ。スティーブ・チャンさんという人は、あの人はねトレンドマイクロの CEO で創業者ですから、ビジネスのど真ん中を生きてきた人で、でビジネスのど真ん中で大成功を収めた人でね、今はちょっと一線退いて会長になってますけどもね、トレンドマイクロだって株価総額すごいね、会社ですけども、じゃあなぜって言ったら、じゃあスティーブさんという人が感動するってことと、ビジネスの経営者としてはそれはもう別々だったのかっていうと、そうではないですね。今私はスティーブさんの社員の人たちね、スティーブさんのために働いている日本の人や台湾の人とたくさん交流あるけれども、彼らとスティーブさんとの関係を見てても分かるのは、要するにスティーブさんはどうやって人を引っ張っていくかっていうと、感動でもって人を引っ張る人なんですよ。なんかこれすごいよねっていう、スティーブさんがものすごく感動して、でそしてそれをみんなに伝えて、わこれは何とかしなきゃいけないっていう思いが多くの人に伝わって、それで大きなムーブメントになる。それをまあ今スピーチな面でやってるけども、まあ本業の面でもね、ああ実際にされていたんだな、世の中にはコンピューターウイルスっていうものがあって、だけどもそれをよく分析していくと、これをすればウイルスを止められる、それをあの人はアメリカの大学院にいる時に発見して、これをみんなにしたら世界中の人が喜んでくれる、じゃあどうやって配るのって言って、それでまあトレンドマイクロという会社をね作った人ですけども、 だからすでにこれすごいよねって思うものを自分で作って発見して、でそれをじゃあどうやっていかにして世界中の多くの人とシェアしていくか、ね、だからまあそのもちろんその2つですよね。あの熱い気持ちと、でそれを冷静にどうやったら世界中に、伝えていけるのかっていう冷静なビジネス戦略とね、まあ、その両方があったから大成功を収めたわけで、だけどもそれは最初にこれすごいよねっていうものがなかったら、どんなにビジネス戦略してマーケティングしたってうまくいくわけがない、ね、そういう点とこですね。はい、でそれで、そういうふうにして、大きな感動っていうものが、私らの友人たちの間でも一番大事なものとしているから、彼らは一方の活動をサポートしてくれて、ね、で、まあ、日本の人たちもみんなそうで、これすごいよねと思ってくださるから、非常に面倒くさい文字、ね、あの法話の、文章化なんてものをしていただいている、ね、まあ、ちょっとね、あの法話の文章がちょっとあの最近、中断はしてないんだけども、だったんで、ちょっと今年からもう一回あの気合い入れ直してもう一回整理しますので、ね、後でまたちゃんとお知らせいたしますので、ね、そういうふうに、非常に面倒くさい法案の文章化なんてことをしてくださる人が恐ろしくたくさんいらした、この2年の間、ね、だからまあ私の周りには幸いなことに、感動というものを自分の生きるエネルギーとしている人たちが、たくさんいる、たくさんいらっしゃる、インドにも台湾にもそして日本にも。だけどもそうなんだけども、やっぱりこの日本という国に戻ってくると、この感動というものを大事にすることが、やっぱりちょっと弱いんじゃないのかっていう恐れを私はやっぱり抱かざるを得ない。でその感動っていうものを大事にしないっていうのは、もう仏教にとってもう致命傷になる。だから私らは、ここをなんとかね、まずは感動っていうものを、自分の、生き方として大事にしていく、それをまずしていただきたいし、そうすれば私らが今ね、あのこれすごいよねってあるものを今皆さんに伝えようとしてるんだけども、それをもっと素直に受け止めてくれるんではないのかなっていう気がしています、ね、はい。でまあそういうバックグラウンドなんですけれども、あのいいですね。でそれでだからもういいですね、そのインドと台湾のこと、それからインドや台湾の人たちが感動を大事にするってこと、そしてそれだけが、仏教なんかの命綱であること、でまあ一方なんかでも、一方なんか完全にそれが命綱ですけれどもね、でそれでまあ幸いなことに一方を支えてくれてる人たちは、その感動というものを大事にしてくれてる人たちばかり、インドでも台湾でもそして日本でも。でそうなんだけども、やっぱり日本っていう国そのものは、一方を支えてくれる非常に例外的な人を除いては、感動というものを大事にはしていないとしか思えない現象がやっぱり山ほどあって、でその本質は一体何なのよってことを探って、でそれで感動というものを大事にしていく生き方をしていかないということを、まあ今私、まあそれは今日のね、あの、話の主題です。ですね、その、ね、狙いとか全部お分かりいただけたかと思います。ね、はい。でそれで、まあそれはね、まあビジネス世界では言うまでもなく、同じスティーブでもスティーブ・チャンさんじゃなくスティーブ・ジョブズさんですね、がもう本当に典型的な人で、アップル、まあ今ちょっと株価下がっちゃって
世界第2位になっちゃったんですけども、まあ世界で2番目に大きな会社をゼロから作ったのはスティーブ・ジョブズさんのもう感動ですね。まあこれはもう私が言うまでもないし、皆さんもやってほどたくさんの記事をや本で知ってると思いますけども、あの人がずっと活動してきた根本的な理由はみんなに感動を与えたいっていうねもので、ね、本当にでかあの人は言うまでもなく、これ本当すごいよねっていう製品しか絶対にマーケットに出さなかったですね。でだからあの彼のプレゼンテーションがあれだけ説得力がある。なぜ彼自身がスティーブさん自身がこれすごいよね、みんなこれちょっと見て、これ本当にこんなすごいもの我々作っちゃったよって、どうどれだけすごいのってね、いうだからあれだけ説得力があったわけです ね, ね。だけどまあ残念なことにまあ2年前亡くなっちゃって、でまあ私も今アップルで頑張ってる人たちを本当に尊敬するけれども、まあでまあ本当にすごいあらゆる意味ですごい製品出してると思うけども、まあ残念ながらそのスティーブ・ジョブズさんが生きていた頃のうわってもうクラク目頭がクラクラするぐらいすごいよねっていう製品は残念ながら出てないですよね。あの最初に iPhone が出た時とかねの時のようなものは、だからまあそれはちょっといくらでもないものねだりであって、それはもうしょうがないのかもしれないですけれどもね、うん、でだけどもアップルって会社が常にこれすごいだろうすごいだろうすごいだろうで、私らも本当すごいなすごいなすごいなとずっとこの20年以上、まあ、1984年からだから、まあ、もうすでに30年近くなりますけどもね、そういう会社だったからちょっと期待度が大きすぎちゃってね、あのその期待に合わなくてちょっとみんながっかりするしてるのかもしれないですけどもね、まあ、これはまあしょうがないですけど、はい、でそれで、そういうふうにあの感動っていうものが、ビジネス世界だろうがどこだろうがやっぱり中心にある、中心にない限り絶対に魅力的な何かを作ることなんかできないしですね。はい、でそれで、じゃあその、 あの感動をっていうものを大事にしない生き方はどういう生き方なの、ね、感動を大事にする生き方っていうのはスティーブ・ジョブズさんとかスティーブ・チャンさんとかね、あるいはまあそれはもう現代のビジネスマンたちですけども、あのあるいはお釈迦様をずっと支えてきてきたような人たちですね、この2500年の間、そして現代のチベットの人たちとかね、台湾の人たちとか、あの人たちが感動をもとに非常に強いたくましい行動をしてずっとしてきたっていう現実がある、わけで、だからそのぐらいビジネス世界だろうがもちろん宗教のスピリチュアルな瞑想の、ね、仏教の世界でも感動というものがもう一番大事なものとされて、でもしそれを失った時に仏教というのはどっかで終わってしまう、ある地方では終わってしまったね、インドだと。だからまたもう一回インドを仏教を復活させるぞっていう非常に強い思いで今私らの友人たちの YBS の人たちが頑張ってる。で彼らも熱いし彼らも感動して感動をなんとか伝えようとするそういう人たちですね。ですね。だからそういうふうにスピリチュアルだろうが宗教だろうがあるいはビジネスだろうが感動というものが一番大きな大事なものであるってことはもう間違いない。そしてそれがちょっとでも失われた時にさまざまな悪いことが起こってしまう。で頑張ってはいるけどもあのどうしてもその感動が伝えられないと一気に株価が下がってしまう、ね、そういうものですね。はい、でそれ で,、で今日はでだけども何か それを止めている何かがあるんじゃないの、 この特にこの現代の日本ではであるんだったらば、その何か止めているものの正体をきちんと見破って、そしてそれを乗り越えていかないと、そうじゃないと私らが本当に、宗教とかスピリチュアルなことをこの日本という国でやることは非常に難しいと私は思います。じゃないと今度はなんかね、ろくでもないものに感動するってこともあるんですよ。またかじゃあ感動だったら何でもいいのかってね話でなっちゃうけども、もちろんそうではなくて、簡単にろくでもない価値がないものに感動しちゃって、でそれを大げさに、プロパガンダするってことも当然あるだろうし、だからまあそこが本当に難しくて、本物に、本当の真理に感動し感激して感動してねっ、しなきゃいけない。だけど偽物にも偽の感動することは当然あって、その危険性ももちろんある。だけども日本においては、その偽物に感激してやってしまうという危険性もまあ確かに大いにありますね。実際我々はその例をやってことを見てきました。だから偽物に感動して偽の感動によって何かしてしまう、でその時は必ずいやそれでやってしまうで行為っていうのは必ずおかしなことになる、時には犯罪を犯すことになる、ね、でまあそれを私は嫌ってことで例を見てきた、ね、だけどもう一つもうその感動を大事にしない、生き方、それがまあ多分今の日本では一番大きな問題なのではないのか。それを、外から成田空港へ着いた途端に一気に私らはやっぱり感じざるを得ない、ね、でその感動を大事にしない生き方の本質は一体何なのよっていうことを今日はちょっとねはっきりさせておきたい。でそうすることでもう一回感動ってものを大事にする生き方に戻れるから、そしてもそれをしない限り私らは絶対に仏教の本質というものは理解できない、ヨガの本質でも理解できない。なぜで私らは仏教とかヨガっていうものを通して、まあ、仏教とかヨガはそんな単な名前であって、ね、名前であって私は何かに触れようとしている、その何かを触れようとしたその触れたものがあまりにもすごいんで、それだから仏教というものはこの2500年続いてきた、ヨガというものは3000年以上続いてきた。だけどこの何かすごいものをすごいと感受するその感受性ですね、それが鈍っちゃうと私ら本当に変なことになってしまう。だからそれを鈍らせないためにその感動を邪魔する感動を大事にしない生き方の本質を今日はちゃんと見破った上で、それを本当に手放していくことを、したいと思います、ね、でそしてその例がねボロボロと今出てますので、ね、でそういう観点からオリンピック女子柔道の、事件なんかを考えると、ああやっぱりそうだよね、ああそれでもう感動できない心と体になっちゃったのかっていうのがよくわかるんですよ。だけども私が彼女たちを支持するってなぜかって言ったらば、そのもう感動できない心と体になった ならされた人たちが嫌だって言ったわけですよね、あれは。ってことはまだ死んでなかったってことで、だからまだまだ希望は持てるなと思います、ね、はい。でそれで、まあ別にここは何もそういうなんか社会の出来事を分析する場所でもないんだけども、うん、ただ時々そういうことをするのはそこにやっぱり私らを感動させないネガティブな力がそこで働いちゃっているから、でそのネガティブな力が実はこのポッドキャストを聞いている多くの人たちにも多分 邪魔となって働いちゃってるから、だから私はこのポッドキャストを聞いてる人たちにお願いしたいのは、その自分を感動させない邪魔しているその力の正体を見破った上で、それを打ち破ってほしい。そうしない限り皆さんは何かに感動することはできないから、ね、っていう話なんですよ、問題はね。で、でどういうことかっていうと、そのこれな、まあ、先週からね、心が我々の苦しみの本質であるという話をずっとしてきました。でこれはもう名古屋 と、京都で両方して、ちょっと名古屋と京都で連チャンだったんでね、もちろん聞いてる人は全く別の人たちで、一部同じの人がいたんだけどもね、長内くんあたりとか名古屋から京都へ移動して両方出た人たちもいたんで、まあでもそれは数人で、でそれ以外の人は名古屋は名古屋の人、京都は京都の人で全然別だったんで、ちょっとかなりね同じ話をしてしまって、まあただ京都の場合はその後、心が苦しみを生んでいるってことが分かった後で、でその苦しみを手放して、その過程でこの私がどうのっていうよりか、この私の体を、どうやって使ってみんなに奉仕するか、ね、それが大事だっていうね話をしました。だからちょっと名古屋の話と京都の話はちょっとニュアンスも、目的も主題もちょっと微妙にずれるんですけれども、でも心が、苦しみの原因であるっていうことに関しては同じですけどね。はい。でそれで、だからその自分の心が苦しみの原因であると分かった時に、いやそんなバカなことないでしょ。だって私を苦しめてるのはあの人だし、あの出来事だし、あれだし、要するに自分の外にある何かなんで、その私の心こそ被害者であって、なんかまるで私の心が加害者であるようなこと言わないでよっていう反応をされるのはもう目に見えているわけなんですよ。だけどもよく見ていけば、自分の心っていうものが、どうしてそんな単に被害者と言えない、要するに自分の心があります、そして悪いパートナーがいます、ギャングがいますね、福島のなんか事故がありますとかね、いろんな出来事があって私の心がそれらのによって苦しんでいる被害者ですって言いたいところだけども、どうもそうではないよ ね、っていう話を、名古屋と京都で徹底的にしました。で心っていうものが嫌な出来事があったら、嫌な出来事を100回も1000回もリプレイしてしまうような、ことを実際やっちゃっているわけですね。でネガティブなことがあって、過去にあった誰だって傷つくわけですよ。だけども普通はそれで傷ついて、終わるわけね。だから終わらない人たちがいて、そのネガティブな出来事はもう何回も何回もリプレイされる。100回、200回、300回。今も10年前の嫌な出来事が目の前で行われている。ね。ね、もうどうにもならなくなってしまう。だってもう10年前に、あるいは1年前にとんでもない嫌な出来事が起こった。それはたった1回だけなんだけども、でも私の心の中でそれがもう100回もリプレイされた、200回もリプレイされた、で今もリプレイしている。で今の私の心に100、1年前の出来事が もうリアルタイムで再現されて、それによって私は苦しんじゃっているとなったら、もうどうしようもないじゃないですか。その1年前の出来事の誰かを非難してみたってどうしようもないわけで、その1年前のあの嫌な出来事が今もリアルに再現されてしまう、これからも何回も何回も再現してしまうこの私の心っていうなんとなったら、その心が単なる被害者とは言い切れないですよね。そういう自分自身を、苦しめてしまうナイフのような心が我々の心にあるってことはもう認めざるを得ないじゃないですか。そしてその自分自身を苦しめるどころか自分自身の命を奪ってしまう場合も非常にたくさんあるわけですよね。ご存知のようにね、これも新聞記事にしょっちゅう載るから、あれだけど、日本というのは年間3万人前後ですね、何の人が自らの命を絶ってしまう国です。で、その3万という数字もちょっと怪しい数字で、これはもう警察がはっきりと認めた数字で、だけども警察に認められなかった人たち、警察も知らない人たちも当然いるに決まっているわけで、だから3万以上いるのはもう間違いないですよね。3万では最低限の数字ってことですよね。だけどとてつもない数 で、それに対して例えば人に殺される数字ってのは何人か、それ1000件ぐらいなんですよ、実際あの殺人事件としてで出るのはね。だからもう圧倒的に自ら命を絶つ方が多い。だから我々は町へ出ていきなりギャングに鉄砲で撃たれるなんて心配がまずない国ですね。南アメリカなどともちろん人から殺される方が自ら死ぬ人よりかはるかに多いわけですね。コロンビアとかそういうところだと。だけど日本は全く逆で、自ら命を絶つ方が圧倒的に多い。ギャングからピストルでいきなり撃たれる危険性よりか。で、そうなると、そのギャングとかね、マフィアとかヤクザだったらば、警察がもっとちゃんと見回って、ね、徹底的に逮捕して、すれば防げる。で、そうやってもちろん警察がずっと努力してきたから、日本は今、犯罪率は世界最低のレベルになっている。特に殺人事件に関してはね。で、世界で最も安全な国になっている。これはもう統計はっきりしているわけで。だけども、それに反して、警察ではどうにもならない問題があって、それはもちろん自分の心っていう、この魔物ですね。この自分の心っていう魔物によって、年間3万人以上の人が亡くなっている。となったらば、我々が気をつけるべきは、そのヤクザとかではないじゃないですか。ギャングとかではなくて、もう我々はこの自分の命さえも奪ってしまう自分の心っていうものを、この危険性に本当に気をつけなきゃいけない。これはもう、統計的にも誰がどうやったってでもうそうじゃないですか。ね、だから、そのぐらい、我々の、心っていうものが、自らの命を奪うほど危険なものとして存在している、ね、これが、今の現代の日本の在り方ですね。で、そして、それだからこそ、心っていうものが自分の実際の苦しみを生んでいるんだっていうことはもう否定しようがないんではないのか。それだからこそ本当に気をつけなきゃいけないのは、じゃあ自らの命を奪うぐらい危険なものである自分の心を、じゃあどうしたらいいのよ、そこに全力投球しちゃった方が早いんじゃないのか。暴力団取締法がどうのこうのってやるよりか、それはもちろんきちんと暴力団の問題はちゃんとしなきゃいけないかもしれないけれども、ね、それよりかもっと危険なものはなんと自分の心だったっていう、ね、 恐ろしい話ですよね。だけど、だからそれがもう現在の日本の客観的な状況であって、でそうすると問題の焦点がどんどんどんどん絞られてきて、どうも自分の心っていうのは非常に危険なものである、ヤクザよりもギャングよりも危険なものである、ね、これもう統計的に発揮してるわけで、でだからこそ本当に気をつけなきゃいけないのそこである。で次に、じゃあどうやって気をつけたらいいのよ、でどうしてそういうことになっちゃったのよっていう、ね、いう問題が出てきて、でそれと、感動っていうものを大事にしない生き方っていうものが、私にはどうしてもその2つが結びつくんですよ、どうしても、感動っていうものを大事にしない生き方っていうものと、自分の心が自分の命を奪うほども危険な存在となってしまうってこと、この二つはやっぱり深い深い関係にあるとしか思えないのに。いや、それはどういうことかっていうと、なんていうかな、やっぱり自分の心をどっかで抑圧しちゃっているですね。で、なんていうかな、その、まあそこらがようやく、感動っていうものを大事にしない生き方の本質ね、今日一番話したいことの主題にようやく触れてこれるんですけど、まあ今までの、ね、そこに入るまで感動っていうものはどれほど大事なものなのか、ビジネスにおいても、スピリチュアルな伝統においても、でそしてそれを失った時にビジネスもうまくいかない、スピリチュアルな世界でもうまくいかない、そして一方案というのがまさに感動というものを大事にしている人たちによって支えられているものであり、感動というものが私らの命綱であるということ。そしてインドや台湾ではまさに、まさにそうで非常に盛り上がって、だけども日本へ着いた途端にどうも感動というものを大事にしない、流れっていうものがあって、どうもそれが何かスピリチュアルな場面で何かの邪魔をしてるんではないか、でこれはもうビジネスの邪魔をしてるのは当たり前で、ね、全然人の感動を呼ばない製品なんて誰も買わないですよ、当たり前だけど、だから人の感動を呼ばない製品を作っている会社がどんどんどんどん業績が悪化するのは当たり前の話で、ね、誰だってお金、自分のお金を使うんだから感動的なものを買いたいに決まってるわけで、ね、機能が多ければいいなんていうものを誰も買わないですね、でまあだからそういうふうにして感動がないと非常にとんでもない状況になっていく、ビジネス世界でも、個人の世界でも、そしてそれがどうも今日本だと感動しない、感動を大事にしない生き方が、非常に強くなってきているのではないのかということをやっぱり感じざるを得なくて、成田空港に降りた途端に、でその上でじゃあどうしたらいいのよ、じゃあどうしたらいいのよ考えるときに、感動というものを大事にしない生き方の本質は一体何なの、そこをね、はっきりさせなきゃいけない。でその感動というものを大事にさせない、大事にしない生き方の本質というのはどういうものなのか、みゆきさんにファイトっていうね歌が、非常に有名な歌があって、まあ、コマーシャルソングとしても使われるから今の人たちも知ってると思うけども、まああれは本当に応援歌で、ファイトしてる人たちのね、戦ってる人たちの応援歌で、だから YouTube なんかだと のコメントだと勇気すぎられて元気が出ましたというコメントがずらーっと並ぶんですけどね。まああれも本当もう何十年前の歌で、いまだに生命線生命力がある歌ですけども、そのもう最初の時にね少年たちが頬を打たれて、お前はガキなんだからってガキのくせにって、でそのガキのくせにと頬を打たれて、でその次の言葉がちょっとみゆきさんらしくてすごいんだけど、でそこで何て言ってるかというと、少年たちの目が年を取るって言ってるんですよ。もうすごいでしょ。もうわかるよね。もうわかるじゃないですか。もう生き生きとした少年たちがもうキラキラ輝いて感動の塊だったところをこうペタッと打たれて、ガキのくせに言って、でそして一気に目の輝きを失って目が死んだような状態になって、少年たちの目が年を取るってね、もうみゆきさんズバリ表現してるけど、でそして悔しさで握りしめてその爪が、自分の手に突き刺さるってね、まあだから爪が少年だから生えていて、で大人に頬を殴られて悔しくて悔しくて、それで握りしめたらその爪が自分の手の中に、突き刺さっていく。この悔しさとその絶望とその絶望の果てに少年たちの目が年を取っていく、輝きを失っていく、ね、まあ だけどまあまあ、そういうふうな理不尽なことが あるけどもでも自分は頑張るぞ、で それをまあ応援する歌ですね、あれはね。でそれでこれ もう非常に有名なフレーズで、みんな多分このポッドキャストを聞いてる人全員知ってると思うけどもね、戦う君の歌を戦わないやつらが笑うだろうってね、多分これ聞いて本当に多くの人が泣いたはずなんですよ。一生懸命自分戦おうとしたけど笑われたじゃないですか、我々は。誰に？戦わなかった連中に。まあそれをそのなんていうのかな、我々現代の日本の我々が抱えている闇をね、あんなに歌として、それも流行歌ですよね流行歌として、表現する若き日のみゆきさんです。まあすごい、まあ、今でももちろんみゆきさんすごいけどもね、すごいと思うけど、まさにね、あれが感動を殺してしまう力ですね。でどういう力かっていうと、まず、生き生きとしていた、少年たちの頬をぶん殴る。で途端に少年たちの目が年を取る、ね、もう一気じゃないですか。キラキラ輝いていた少年の瞳が輝きを失うのは。でその後どうなるか、何クソって頑張る人と、ああもう負けたっていう人と2つに分かれますね。そしてああもうダメだっていう人の方が残念ながら圧倒的に多い。でそうなるとどうなるかというと、もうその人たちはファイトするのをやめちゃったから、でファイトするのをやめちゃった人が普通どうするかというと、ファイトする人を嫉妬します。ジェラシーの塊になります。それが、戦う君を戦わない奴らが笑うだろうっていう、まあ誰もが知ってるフレーズの意味ですね。だからみんなも戦わなくなっちゃって、 あとは戦う人を笑う、足を引っ張ることしかもうできなくなるんですよ。これが現代日本の抱えた闇ですね。もうどこでもそうじゃないですか。もう今ポッドキャストを聞いてる人全員がこれを経験したはずです。私もかけてもいいけども、ね、だけど戦おうっていうのがみゆきさんのメッセージですね。当然あらゆる手段で私らを戦う、なんていうかな、戦う人間にとって一番怖いのは何かというと敵ではないんですよ。戦う戦意を喪失させるものの方が一番怖くて、で結局要するに戦わない人間にしてしまう、ね、これは仏教の暴力反対、そんなレベルで言ってるんじゃないですよ。だってお釈迦様って戦った人だから、非暴力でもって、ガンジーという人も戦った人だからね。ガンジーという人がどれほど戦った人なのか、非暴力という手段を持ってね。だからだからミクさんのファイトっていうのは暴力を使えっていうそんなレベルの話ではなくて、本質的な意味で戦いっていう話ですね。お釈迦様が戦ったように、ガンジーがマハトマが戦ったように、ね、だけどもそれを引っ張る連中がいて、でその引っ張る連中はどういう連中かというと敵ではないんですよ。もう戦いをやめた人なんですよ。どういう人？目がもう年を取ってしまった人ですね。目が年を取ってしまった人で、その連中が未だに戦っている人を笑うんですよ、ね、まあいいんだけどね、笑われたっていいんだけど、だから笑われたっていいぞっていうぐらいじゃないと戦いを続けることなんかできるわけないんだけど、だけどそこら辺でまたなんか戦いをまあやめちゃうんでしょうけどもね。だからそういうなんていうかな、そのありとあらゆる理不尽なことが起こって、で少年たち少女たちの目が年を取ってしまうね。でそして、その悔しさをどこにもぶつけることができなくて、もう悔しくて手を握りしめるしかなくて、その握りしめた爪が突き刺さる、痛いだけですよね。どこにもぶつけようがない。そしてだんだんとみんなが目が年を取って、心が年を取って、でもう戦わなくなって、戦う人間を見たら笑うような卑劣な精神のあり方になってしまう、ね、どうして。やっぱり、そこであ
らゆるレベルでの暴力があったからですね。当然ね。それはだから単になんていうかな、これはその女子体操じゃないですね、女子柔道ですねのレベルで、なんかね、監督が、吉田監督が、ね、選手を殴ったとか殴らないっていうレベルの話ではなくて、あるいは死ねとかね、暴言を吐いたとかいう話ではなくて、あれはあくまでも、ある一つのチームの話だけども、あの話やっぱりみんなゾーッとしたはずなんですよ。ドキッとしたはずなんですよ。あれ誰一人としてこんなこと行われていたんだってびっくりした人はいないはずなんですよ。まともな人間だったらば。じゃあ我々があのニュースに何を驚いたかっていうと、あ、こういうことがいよいよバレてきたんだ、あ、こういうことが追及されるようになったんだ、あ、こういうことが告発されるようになったんだ、あ、こういうことが悪いと、いうふうにされるようになったんだって話じゃないですか。誰もがあの監督が、女子選手を殴っているのに驚いた人なんかいないはずなんですよ。まあよっぽど世間知らずの人以外はね、まあどうせ殴っていたんだろうなってことはみんな分かってたはずじゃないですか。 でも殴っていたのを分かっていたけど、目を私らはもちろん目をそらしたじゃないですか、ね、それを考えないようにしてきたじゃないですか、ね、でだけどもそれをついにこれおかしいよねって、15人ね、の体操、柔道選手が、言った、ね、でそれを受けたあの監督の記者会見を私もずっと見てたけども、彼としては本当にもうびっくり仰天なんですよ。なぜか彼はもちろん暴力を振るったつもりなんか一かけれもないから、ね、だけどもちろん振るっていて、でその認識は一切なくて、ね、だから彼としてはあの状況の中で普通のことをやっていた。だけどもその普通のことが実は暴力でもあり抑圧でもありパワーハラスメントでもあり、ね、あらゆることでおかしいことである。だから普通におかしなことが行われてきたことを、いやこれは普通なことなんだからとするのか、いやこれはやっぱりおかしなことだよねってするのか、そのバランスがようやく逆転したってことですね。今まではこれは普通なことなんだからって言って隠蔽されてきたことが、だけどもこれおかしなことだよねっていうふうな方が、ついに、強くなって、で、おかしやっぱりそれおかしいよねって、ね、でまあその背景としてね、まあ笑っちゃったけども、まあ、多分みんなも笑っちゃったと思うけども、あの国際柔道連盟のねオーストリア人の人から、日本はねあの柔道の彼女柔道さんの、精神を忘れてるじゃないかってね言われてしまった、ね、これも本当にあの典型的な話でね。でこれどういうことかというと、多分皆さんあの武道ってマーシャルアーティスト、英語で言うとマーシャルアートって言って、それをやってる人はマーシャルアーティストって普通に言うけども、でマーシャルアートっていうのが例えば西洋なんかでどういう位置づけなのか、多分日本の人は全然ピンときてないと思うんですけども、あのまあ私は結構そういう人たちと縁があって、アメリカとかヨーロッパで、合気道とか空手とか柔道とかやってる人たちね、で合気道の人は上柴さんっていうね人を本当に心から尊敬している。だからまあ私らがなアメリカ人がなんか空手やってあなんか喧嘩の手段をあれしてんのねと思うかもしれないです。全然そうではない。彼らは本当にマーシャルアートとして武道として、それを本当に尊敬している、尊敬した上でやっている。だから向こうでマーシャルアートやってる人はみんなインテリです。あのなんかチンピラがなんか喧嘩の手段を喧嘩強くなるためにやってるなんてイメージ抱いてる人が いるかもしれないけど、全部そうではないです。あの西洋でマーシャルアートをやってる人たちってもうみんなすごいインテリが、そういう上柴先生とかねそういう人たちを本当に心から尊敬して、武道の心を尊敬してやっている。だからそういう人から見ればあの暴力で指導するってことはありえない、ありえないのが国際常識であり、例えば柔道というものの本来のあり方、からすれば常識で、その本来の常識から外れていたのが、あろうことか柔道のオリンピックのチームであったっていうね、これがもう実際の姿です。であるんだったらばもうこの何とも見にくいじゃないですか。じゃこの見にくい自画像を認めようよっていうそういう話ですね。でそのでなぜそうなのかというと、まさにそこに、感動させない力が働いちゃっているから、感動する子どもの心を奪い取る力がそこで働いているから、でその力が働いた時、そのそれまで生き生きと感動していた少年たちの目が一気に年を取ってしまう。でそうしたらその後は、もう戦わない人間になって、戦う人たちをバカにする 足を引っ張る、嫉妬する、なんとも卑劣な存在になってしまうから、ね、だからそれはもう徹底的におかしいと言って、もう一回なんていうかな、あの感動する心を、邪魔させないように私らは本当しないといけない。でこれはもう誰もがね、あの書いていたけども、あの暴力のよる脅しでね、まあ多少のパフォーマンスが出たとしても、とてもそんなパフォーマンスでオリンピックで金メダルが取れるわけがなくて、だからロンドンはボロ負けしてしまった。当たり前ですよね。そんなあのコーチに対する恨みを思いを抱いた選手がどうしてオリンピックの舞台であの実力を発揮できるか、できるわけがない。だからボロ負けした。で本当にボロ負けしてよかったと私は思うし、なぜかその海が全部出るために。だからそうやって本当に、全部出て、海が出て、でそれで感動する心を大事にするものを殺してきた何かの力の正体がようやく私らは見えてきた。でそしてそれがおかしいんだとする、力、ことがようやくはっきりしてきた。それが私はあれの事件の本質だと思います。まあちょっとで今日は その事件をあの、問題にしたいんじゃなくて、まさにそれが感動を、するのを殺してきた力だからですね。ですね。でそれで、でそうなるとね、あのそ感動する心をなんとか守りきった人間と、感動する心を壊されて目が年取ってしまって、戦っている人を笑う、嘲笑うような、そういうあり方になってしまった人間はもうその後生き方は全く違ってきてしまう、ね、でどういう生き方を違ってくるかというと、で感動する心を大事にする人間というのはもうそれが生きることの全てになるから、だから、なんていうかな、その人がどんな、世界に進もうが、ビジネスの世界に進もうが、宗教の世界に進もうが、学問の世界に進もうが、その人がやる全てのものは人々を感動させたい。何を甘っちょろいこと言ってるの、なんて言うかもしれない。そんなこと甘っちょろいじゃないですよね。人々を感動させたいっていう思いがなくてどうしてビジネスできるんですか。できるわけないじゃないですか、ね、そんなもん誰も買わないですよ。感動もしないものをね。でそして人々を感動させたいという思いで突っ走ったスティーブ・ジョブズさんが世界一の会社を作ったように、ね、そういうもんですね。だからその人々を感動させたいという思いがなかったらば、どんな分野に進もうが全く拉致が開かない。そしてそれを大事にしている人間がやることはもうその自分が感動するものにもう全力を尽くす、1ミリの妥協もしない、ね、か自分は感動、自分自身が感動しないものは絶対に人も感動するはずがないから、そんなマーケットに出すのは恥だと言って絶対に、販売許可をしない、ね、いうようなものですね。でそれで、でその人たちは自分が本当に感動するものをに対しては1ミリの妥協もしないで、で徹底的に、探求していって、ね、でその後自信を持って、どうこれ本当すごいでしょっていうね、っていう iPhone を持ってプレゼンテーションする、ね、スティーブ・ジョブズさんみたい。それと同じように、それぞれが自分の iPhone ですね、それが、なんか瞑想のあれであったり、それが、料理の人だったらば自分が本当に、自信を持って作った、ね、ラーメンであったり何であったり、ね、 あの、で、そういう、こんな美味しいものを作ったからっていう思いで、ね、やってるのはもちろん流行るに決まっている。ね、あの、ですね。で、そして、まあ、それはまあビジネスの話だけども、あの、で、我々も今、瞑想とか、ね、ヨガとかやってて、で、その、この瞑想ってものの凄さ、これさえやれば本当に人生どうにかなるよね。今まで人生のなんか全く、あの、見通しが立たなかったんだけども、これさえすれば人生どうにかなるよね、よねっていう、本当に強い、思いでもって、瞑想っていうものをみんなにプレゼンテーションする。そしたら、それに、反応する人たちが出てくるのは当たり前ですね。で、そしてその反応してくれた人との関係を大事にしていく。そしてそれを感動してくれた人との関係を大事にした上で、その人たちと一緒に大きな、もういても立ってもいられない何かをしていく。そうすることによって大きなムーブメントになっていくっていうのが、本質だと思いますですね。で、そうすればその人はどんな分野に進もうが必ず成功する。もし、周りに感動というものを大事にする人たちがいたならば、だけども中にはもう感動というものを押し殺されてしまった人たちも当然いて、その人たちにとっては、もう何かに感動するっていうセンサーが壊れちゃってるから、だからその人たちの目の前にどんなに素晴らしい瞑想を見せても、どんなに素晴らしい美味しい料理を見せても、どんなに素晴らしい、ね、デバイスを見せても、それを感動として受け止めることがもうできなくなってしまう。じゃあなぜそんなことになっちゃった、のよって言ったらば、ガキのくせにと頬を垂れ、少年たちの目が年を取るっていうことが行われたからですね。つまりそれは、少年たちや少女たちを、ね、無理やり、暴力的なものによって何かさせようとしたからですね。それで心が壊れてしまった。じゃあなんでそんなバカなことをしたの？簡単ですね。本当にその女子柔道の選手の最高の力を発揮させる本当の方法を吉田監督は知らなかった。もうそれに尽きるんですよ。ね。だから彼がやったのはもう脅かして暴力振るって、ね。まあ、死ねって言って、で、それでなんとか、その人たちを金メダル取らせようとした。だけどもちろん取れるわけがなかった。それはなぜかって言ったら、本当に彼女たちが、ロンドンの舞台で最高のパフォーマンスを、持ってる力を全て出させる方法を教えなかったから。なぜ知らなかったからですね。で、それに結局尽きるんだと思う。で、そしてそれがね、まあ、昨日来てた人とも話したんだけど、なんかそれちょっと日本の仏教のあり方となんかあれ通底するよねって言ってたんですけども、まあ、ちょっと日本仏教はちょっと置くけども、要するに何か私らが方法を知らないから、もうあとはとにかく叩いたりなんやりして無理やりやらせる、しかなくて、だけどもある方法を知っていて、である方法を知っていれば柔道選手として 100% の力、 100% 以上の力が出る。それは叩く方法でもないし、暴力を打つ方法でもないし、暴言を使う方法でもないし、たらばそっちの方法を選ぶに決まっている、ね、でも、うん、それを知らなかったらばもうあとは叩くしかないし、もうあとは気合でやるしかないし、だから瞑想ってことにおいても全くその通りで、うん、どうやって本当に、瞑想の深い世界に入っていけるのか、どうやって本当に瞑想を通して、苦しみの根本原因である心というものをどうやって乗り越えていけるのか、 これには本当に具体的に法をやるしかなくて、これはもう単に暴力使ったり気合でやるとかなんとかっていう話では全然ないってことですね。だからその方法が分かんなかったから、もうあとは暴力使ったり、やる無理やりやらせるしかなくて、でもその方法を使うことによって、少年たち少女たちの目が年を取ってしまって、感動というものを失う人間になってしまって、で感動を失った時に今度は、宗教的なものに対するセンサーが壊れてしまうことになるっていう、そういうどうしようもない悪循環に我々は落ちたんじゃないのかとしか私が言いようがないのね。だから本当に何て言うかな、あれは全然人事ではなくて、もう身につまされるほど身につまされることで、でもそれをついにおかしいよねって声が上がって、そして世間がおかしいって言ったってことは何かの変化の表れなんじゃないのかな。だってそれが感動するセンサーを壊してきた大元だから。でその感動するセンサーを壊れて、感動っていうものを生きていくものの中心に置かないと、どれほどビジネスでもアートでも学問でも、そして宗教スピリチュアルな世界でもうまくいかないのかっていうのを私はもう嫌ってほど今知っている、身にしみて知っている。だから、その根本的なことを変えようっていう動きが今できてつつあるのではないのかなと思います。はい、ようやくなんか我々の闇の部分が見えてきたかな。まず個人の心の闇と、それから社会の闇とね。まあ私がここ、何十年間か経験してきたことから言っても、やっぱりこの心の闇と社会の闇というのはもう本当に実在するものであって、それをだけどその闇を闇と、認めて、それを乗り越えていこうという動きがようやく出てきたという意味で、私は非常に嬉しく思っています、ね、はい。じゃあ今日はね、感動っていうものを中心に、それを壊そうとする、感動する力を奪う何かとかね、そういうことについてお話しして、それが、世間を賑わせている、事件にもう典型的に現れている。そしてそれと、日本が置かれた状況とかね、なんとかと合わせて、ようやくこの闇を乗り越えていくようにしたいと思います。はい、じゃあ来週はね、今度の金曜日から、接心ですね。でささっと言いますと、2月ね、15日っていうのが、涅槃会って言って、お釈迦様が涅槃に入られた、まあ、要するに亡くなられた日で、テラバダ仏教だとね、ベサカで、亡くなられ生まれた人、亡くなられた人、あと悟りを開かれた日、3つが全部一緒になるんですけども、日本仏教の場合だと、日本というか東アジアの仏教の場合と、これ3つが全部バラバラで、お生まれになったのが4月の8日で、悟られたのが12月の8日で、亡くなられたのが2月の15日でってなってます。ですから2月15日が涅槃会っていう法要をどこでもやるんですけども、禅寺だとね、その1週間前に、1週間前から1週間の接心をやるっていうのが、まあ、普通恒例で、ね、私も禅寺の時はそうやってたんですけども、まあ、ちょっとね、カレンダー的に2月15日とうまく重ならなかったので、2月の8日から12日まで5日間やります。そして12日に、涅槃会の法要をね、お昼、午後1時ぐらいからやります。それは仏遺教行っていうね、お釈迦様が残された遺言みたいなお経を読むっていうのは、これはもう習わしなんで、それを読みたいと思います。まあ、30分ぐらいですので、はい、ですからね、涅槃会、接心、寒いけども非常に普通は集中できます、瞑想がね、ですからぜひぜひ、
いらして、瞑想してください、ね。まだ男女とも両方ともまだ、宿泊あと1人か2人ぐらいずつ余裕ありますので、ぜひ、まだ受け付けますね。あと日帰りの人はもちろんいくらでも来てもらって結構ですから、ね、ぜひいらしてください。はい、じゃあ一応ここまでにしましょう。すいません、今日何にもテキスト読めなかったけど、まあいいわ、またこれ読んでみますか。四部聖願を入れましょう。
春情無辺聖願道、煩悩無尽聖願断、法門無量聖願学、仏道無上誓願上、春情無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願上、春情無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願上。